ゲイ的ニュースラジオ、
皆さんこんにちは、こういちです。今回はですね、このゲイ的ニュースラジオが始まる前の僕がやってたポッドキャストで、ぶっちゃけジャパンというポッドキャストをやってたんですけど、そこで話していたあのフィリピン留学についてっていう音声をですね、あの使って、あのまあ使い回しですよねっていうエピソードをやりたいと思います。ちょっと最近忙しくてエピソード取れてないんで、昔のエピソードを再利用ということでちょっと勘弁してください。ではお聞きください。
今回はタイトルにもある通りフィリピン留学についてちょっと話していきたいと思います。まず2013年頃に3ヶ月ぐらいですね、あのフィリピン留学に僕行ったんですけど、その時は結構まだフィリピン留学っていうのがあんまりメジャーじゃなくて、なんでフィリピンに英語留学なんみたいな感じで結構言われてたけど、まあだんだんちょっと認知され出してきたかなぐらいの時だったんですね。で、もともとその前、一番最初に働いた会社を辞めて、で、海外旅行行った時に、あの、ワーキングホリデーしてること、台湾で出会って、あ、そんなシステムあんやと思って、あの、オーストラリアにワーホリ行こうと思って、で、オーストラリアの語学学校行く前に、まあ、あの、フィリピン留学しようと思って。結局オーストラリアで学校行ってないんですけど。で、フィリピン留学行くことにしました。やっぱりフィリピン留学のメリットっていうと、安い、で、その、先生とマンツーマンで話せるっていうことがやっぱりメリットなのかなと思います。で、あとは、その、住むところ、と食事も出るんですよね。っていうのはやっぱり勉強に集中できるというか、結構良かったところかなと思います。で、僕が行ったのは2013年3月から12週間で、あの4人部屋だったんです。まあ男しか、まあ男の部屋、男なんで僕は男の部屋なんですけど、で最初行った時はまだなんか、あんまり人がいなくて、最初にいた人が一人いて、で、自分が入ったんですよ。で、その次の週に男の子が来て、大学生の。で、その数週間後にまた大学生の男の子が来たんですけど、で、結局マックスで4人でずっと部屋シェアしてたんですね。で、部屋って結構その仕切りもなくて、ほんまになんか寮みたいな。だからもう完全にプライベートとかもなくて、シャワー入ってる時だけですよね、プライベートって。結構ストレス溜まりますよね。心が休まらないですよね。でも安いんですよ。やっぱりその12週間行って一月10万円ぐらい、授業料とその食事と住むとこ、まあ、学校に払うお金ですよね、が、一月10万、12週間で30万ぐらいだったと思うんです。多分28万ぐらいだったんですけど、その当時日本円で。で、授業は1日8時間。あの、マンツーマンの授業が5時間、なんかグループワークが3時間、みたいな感じでした。で、6時間もあるんですけど、それだとちょっと安くなるみたいですね。でも8時間って結構、なんかもうその時は高校卒業して6年、7年ぐらい経ってたんで、もうそんな勉強なんてずっとしてないじゃないですか。試験とかも受けてないし。で、一日中、その慣れない英語しか喋らないんですよ、その授業では。先生フィリピン人やし、日本語全然喋れないじゃないですか。だから、あの、ずっと英語で考えなあかんし、もうずっと喋ってるからもうなんか、体力使うんですよね。脳の力、能力も使うし、その、普通に体力も使うんです。ずっと喋り続けるから。で、結構、やっぱ、眠たくなったりして、ご飯食べた後とか。で、昼の授業、スキップ、お昼寝のために、サボったりとかしてましたけどね。っていうのが、まあ、ありました。で、その、まあ、30万円以外にも、飛行機代と、あとビザの延長代、その、フィリピンって多分観光旅行ビザ で、30日までしか入れないんですね。だから、30日以内に出るチケットも買っとかないといけないんですけど、そのチケット代と、そのビザを入ってから学生ビザで延長していくっていう、ビザ延長代と、あと、その、まあ、自分だと4人部屋だったんですけど、4人部屋で使った電気代を割る4した部分、その人数で割ったものが、多分1週間に1回かな、か月1回かなんかで多分、請求されるんですね。っていうのを払わないといけないと。あと、まあ、食費は入ってるんですけど、自分で、その、授業終わった後とか休日とかに遊ぶお金とか交通費とかを全部やっぱり自分で出すということです。で、授業の感じは、土日祝休みで。まあ、祝っていうのはフィリピンの祝日に基づいて計算されてるんですけど、平日は、まず、朝、多分7時半かなか8時ぐらいから、単語テストがあるんですよね。僕が行ってた学校は。単語テストの前にはその学校の話しましょうか。学校が日本人資本の学校なんですよ。日本人の人が多分出資してて、多分校長みたいな人もいるんかな、理事長みたいな人もいるかもしれないですけど、が日本人なんです。で、なんで、その、フィリピンのセブに行ったんですけど、すっごい韓国人資本の学校が多いんですよ。なんかその、韓国では大学中にフィリピン留学に行くと英語の単位をもらえるらしくて。日本ではまあ、そういうことないらしいんですけど、だからすっごい韓国人多いんですって。多いんですよ、ほんまに。で、調べても結構韓国資本の学校が多くて、韓国人が多いっていうことを聞いてたんで、調べたら見てたんで。で、僕、その、台湾に一週間旅行行った以外に、その時海外旅行経験もなかったし、海外生活経験もなかったんで、やっぱ不安じゃないですか。3ヶ月も。海外で過ごすっていうのが、英語も全然できなかったし、その時なんかだからやっぱ日本人がいる方がいいなと思って、なんか日本語で相談できる方がいいなと思って、で日本人資本の学校にしたんですよ。でその学校は日本人ほんまに8割から9割ぐらいで、あとは台湾人 1、2割と中国とかタイとか韓国ちょろっとみたいな、ほんまに数パーセントぐらいの感じで国籍が分かれてました。なので、授業中は基本英語。それ以外の休憩中は、まあ、そういう外国人の生徒と絡んでもいいし、日本人と日本語で喋っても全然問題はないっていう感じだったんですね。まあ、僕結構その、ずっと勉強っていう感じじゃなかったんですけど、やっぱ疲れるじゃないですか。ずっと勉強してると。っていうのがあって、まあ、日本人の学校に行ってました。で、その朝の平日の朝は単語テスト。その前の日に、この10個の単語出ますよ、みたいな感じで言われて、で、それを、書くと。で、その時に多分何点かな。レベルに合わせて6点以下とか、7点以下とかしか取れなかった場合、夜に補習を受けないといけないんですよ。で、その補習をパスしないと外出できないんですよ。その全部授業が終わって夕飯食べ終わった後に補習があるんですけど。で、まぁ、1回か2回ぐらい落としたことあるんですけど、あんまりやっぱでも単語テストってあんまり意味ないなと今思えば思いますね。なんかその、よく使う単語を自分で勉強する方がいいのかなと思いました。で、その、単語の授業があって、その後食事なんですよ。8時半とか8時から。多分、7時半から単語テスト、8時からご飯やったかな。で、9時から授業かな。っていう感じだったと思います。で、9時から50分1コマで4コマあって、自分が取ってたのは、グラマーのクラス、文法のクラス、リーディングのクラス、スピーキングのクラス、プロナンセーションのクラス。と、グループワークと、ヨガのクラスもあったんです。なんか、 グループワークの中のアクティビティクラスみたいなのがあって、ヨガとかダンスとかあるんですけど、自分はヨガを取っていました。でやっぱグラマーが大事なんだなって思ってたんで、行く前からなんか結構その英語の教材で英語しか書いてないんですけど、あのグラマーインユーズだったかなみたいな、なんかあの本があるんですよ、ケンブリッジ大学が出してる。でそれをひたすら自分は授業の以外の実習の時間、単語テスト以外の実習の時間はひたすらやってましたね。そのやっぱり中学校で習った英語の復習で、高校がほんまに全然工業高校やったんで勉強しなかったんで、しそのグラマーインユーズのビギナーをひたすらやって、でそれを授業で活かしてみたいな感じでやってました。でフィリピン人の先生なんですけど、結構やっぱ女性の先生が多くて、若いんですよね、みんな20代前半とか、大学卒業してすぐみたいな人が結構多かったですね。まあ中には30代の人もいて、子供いるみたいな人もいたんですけど、っていう感じでしたね。で英語は結構やっぱりうまくて、そのなんか小学校中学校高校大学みたいな、その学校でもフィリピン語、まあセブではセブアの語を喋らはるんですけど、その言葉は基本的に授業中では使っちゃダメみたいなっていうことらしいです、フィリピン人の中では。で発音もやっぱりね、ちょっとフィリピンなまりですけど、全然問題ない人ばっかりでしたね。むしろそういう聞き取りやすいように喋ってくれる人が多かったんで、でそこで3ヶ月結構みっちり勉強してた中で、なんかね、大変だったことがね、あったんです。なんかその3月の二十何日から行って、多分3週間か4週間ぐらい経った時ですかね。やっぱフィリピンってね、結構衛生面が良くないんですよ。で、特に自分の行ってた学校の隣には、なんかその空き地があって、なんか草がボーボーに生えてるんですよ。で、雨降った後とかに、蚊が大量発生するんですよね。で、それが多分デング熱を持ってて、なんかうちの学校で結構ね、デング熱がアウトブレイクしちゃって。で、案の定自分もかかっちゃったんですよ。で、幸いクレジットカードの保険があるじゃないですか、3ヶ月間。そのカード使ったらっていうのがあったんですけど、それで病院行って点滴打ってもらって、なんか入院してる人もいたし、生徒もいたし、自分は入院せずにそのまま点滴だけ打って退院っていうか、まあ、帰れたんですけど、もう授業とか出れるレベルじゃないぐらい熱が、多分38度9度ぐらい出て、ほんまになんかもう、振動みたいな。ってなっちゃいましたね。で、まあでも、その日本語が通じる病院に連れて行ってもらったし、まあやっぱりそういう観光地なんで、セブって、でそういう学校も多いっていうことで、あの日本語喋れる先生も、あなんか看護師さんアシスタントみたいな人もいたし、でそういう保険の手続きとかも学校がやってくれたから、すごい助かったというか、まあ何が良かったって、その自分がこう床に伏してる時に、先生とか生徒の友達っていうか、その友達とかがすごい、フルーツとかね、ポカリスエットとかをね、差し入れてくれるんです。でも、なんかすっごい、海外生活で、初めての長い海外生活でそういうことしてもらったんで、もう、超感動しましたね、それは。今でも覚えてます。その、手紙とかももらったし、なんか、日本ではやっぱ味わえないなと思いました。まあ、とにかくデング熱は気をつけた方がいいですね。で、そこの一回かかってから、蚊よけの、なんていうんですか、塗り薬とか、虫よけスプレーみたいな、虫よけクリームみたいなのは、もうとりあえず塗りまくることにして、 外に行かなくても。その学校内でやっぱ大量発生してたから。もう、その、あとは、とりあえず気をつけましたね。デング熱対策は。あと、その結構学校の近くに、SM モールっていう、フィリピンで結構、主要都市にはあるんですけど、大きいショッピングモールがあって、もう何でも入ってるんです。電気屋さんとかも入ってるし、おもちゃ屋さんとかも入ってるし、なんかそういう、SIM カードとかも売ってるし、で、普通のこういう食品系とかも売ってるし、服とかも売ってるんですけど、そういうのがあって、SM モールに結構買い出しに行ってましたね。歩いてほんまに5分から7分ぐらいのところにあったんですよ。なので、まあ、ショッピングモール行って、何でしたっけ。フラペチーノみたいなやつなんて言うんですか、スムージーみたいなやつ飲んだりとかしてました、毎日。安いんですよね。やっぱ200円ぐらいで、そういうのを飲めたりとかするんですよ。で、なんかその、やっぱ部屋が4人部屋じゃないですか。だから、あんまり集中できへんし、カフェに行って Wi-Fi も使えるし、そういうところで勉強したりとか、スカイプしたりとか、その日本の人と。っていうのはしてました。で、なんかその、週末とかって結構、もう授業がないから自由なんですよ。まあ、門限あるんですけど、朝何時から夜の10時までに帰ってきなさいみたいなのはあるんですけど、週末はやっぱりビーチに行ったり、何ですか？ダイビングも行ったし、そういうボルダリングもしたし、バドミントンもしたし、あと、毎週行ってたのが、マッサージ。これね、改めて調べ直したんですけど、その時行ってたマッサージ屋さん、が、全身マッサージ330ペソ。当時、だいたい600円ぐらい？日本円で。1時間ですよ。1時間600円で全身マッサージ、オイル、マッサージね。すっごい良かったんです、それ。毎週のように行ってましたね、名前が、ミンタイスパって言うんですけど。なんか、タイマッサージ。一応その、オイルマッサージが嫌いな人はドライマッサージまでしてもらえるんですけど、でそこにもう毎週のように行ってました。予約できるんですけどね。で、そこに行ったりとか、そのマッサージ屋さんの近くに、なんかしょぼいレストランがあるんですよ。品川具ステーションっていう、なんかどうも品川具っていうのがそういうガーリックライスみたいな意味らしくて、フィリピンで。で、品川具ステーションの、シシグっていうフィリピン料理があるんですよ。なんかチャーハンみたいな感じなんですけど、なんか豚肉の細切れ？もうなんか耳の軟骨とか、まあ、鼻の軟骨とかも入ってるんですよ。を、まあ、めっちゃ細かく切ったやつと、普通のガーリックチャーハンみたいな、を炒めたやつになんかライムを乗せてみたいな感じの料理が、シシグっていうのがあるんですけど、もう超美味しくてそれが。しかもまた安いんですよね。300円ぐらいでそのセットが食べられるんですよ。コーラとかも頼んで。だからその、週末は、もしセブで留学するなら、その週末はミンタイスパに行って、品川ステーションのシシグを食うのが僕の、ウィークエンドルーティーンでしたね。で、怖いこともやっぱりあるんですよ。フィリピンってやっぱり結構貧しい国じゃないですか。マニラとかはね、すごい、結構危ないっていうし、セブでもやっぱりストリートチルドレンとかいるんですよ。狂犬病の犬とかもいるし。で、なんか夜、ナイトクラブとかに1、2回行くことがあったんですけど、なんかその、そういうところを歩いてたら、子供がね、こう、お金お金みたいな感じで手を出してくるんですよ。でも無視して歩いてたんですけど、そしたらポケットにね、こう、手を突っ込んでくるんですよね。めっちゃ怖くないですか？で、なんかもう、しっしーみたいな感じでやるんですけど、なんか、まあ、初めて行った国は台湾だったんですけど、なんか2番目に行った国でそういうのを肌で感じることになるとはっていう感じで、結構、なんて言うんですか、視野が広がったというか、考え方が大きく変わったというか、自分の中で。っていうのは、フィリピンに行ってありましたね。ね、片やすごいいい生活してる人もいるし、片やすごいそういうね、屋根、なんかプレハブ、以下のところで寝て、バラックみたいなところで寝てる人もいるんやなって思いました。 あと衝撃やったんが、フィリピンのその、学校の前に、そういうバラックみたいな家があったんですけど、掘ったて小屋みたいな。そこまあ、お店なんですよ。そういう飲み物とか売ってはったりするんですけど、なんかフィリピンってやっぱり南国なんで、スコールが降るんですよね。すっごい晴れてたと思ったらいきなりギャーって、大雨が降ったりとかするんですよ、30分ぐらい。で、なんか多分、そういうね、シャワーとか多分ないんでしょうね。あるんかもしれんけど、もう、シャワー浴び出すんですよね。大雨で。なんかシャンプー泡立てて頭、ガーって。雨の中で。で、雨で洗い流すみたいな。すげえ、みたいな。日本ではこれ絶対見れねえ、みたいな。っていう経験とかもありましたね。すごい、今思うと笑けてきますよね。まあなんかそういうのもいい経験になったなと思いました。あと、なんかその、自分が行ってる時に、発砲事件がなんか2つぐらいあって、その近くに SM モールっていうのがあるんですけど、そこで日本人がなんかちょっとこう、フィリピン人に恐喝みたいなされて、なんか、金出せって言われて、で持ってないって言ったら、なんか足を撃たれたらしくて、太ももあたりをパンって、銃で。でめっちゃ怖いでしょ。やっぱ銃社会ではないんですけど、別に普通にタクシーのうんちゃんとかも銃持ってるぐらいのレベルらしくて。で、そういう大きい SM モールとか銀行とか行って、絶対その警備員が大きい銃を構えて、荷物チェックとかするんですよ。やっぱりこう貧しい人がいるから多分そういうのの対策なんでしょうね。で、結構その、銃社会なのかな。で、そういう人に撃たれたっていうのを聞きました。まあ、うちの学校の人じゃなかったんですけど、日本人らしくて。で、あと、なんかセブンに、結構有名な観光地で山の上、トップスっていう、山の上の夜だったらすっごい夜景が、セブ全体の夜景が見渡せるところがあるんですよ。で、バーとかもあって、その、山の上に。で、そこに行くためには、タクシーとか、トライシクル？なんていうの？バイクの後ろにこう、引っ張ってもらう、バイクで引っ張ってもらうやつ。で、行くしかないんですよ、やっぱり。山なんで。で、そこをメーターで行ってくれるタクシーとかってなくて、下で交渉するんですよ。トップス上まで行って、帰りも、そのタクシーにお願いするから待ってもらわないといけないですか。往復いくらみたいな感じで交渉するんですけど、まあまあ知れてるじゃないですか。往復で行っても、多分、1000円とか2000円とかなんですよ。で、それね、3、4人で割れば別にそんな大したことない。からまあ普通に払うじゃないですか。ちょっとボラれたとしても、なんかそれを韓国人観光客で韓国人語学留学生がすっごいもうごねたらしくて、交渉してる時に。でも運転手が腹立って全員射殺したっていう事件があって、自分がいる時に。でもそんなん聞いたら超怖いですよね。だから、できるだけその一人では、セブは結構比較的安全なんですよ、マニアに比べて。でも、一人ではやっぱりあんまり出歩かへん方がいいなと思ったし、そういうなんか、もうどうしても、なんていうの、怖いことがあったら、ね、従う。別にお金とかも、ね、せいぜい5000円ぐらいじゃないですか、運んでても、その現金で持ってたとしても。だから、5000円とかあげればいいだけの話だし、撃たれたりするより全然マシですよね。っていうのが、その、自分がいる時に起こった事件であったから、やっぱ怖えと思って、フィリピン。まあ、自分はそういう怖い思いしてないから、ストリートチュードレンにポケット手入れられたぐらいやから、大丈夫だったんですけど、っていうのがありました。で、その、やっぱり日本人資本の学校に行ってたんで、日本人ばっかりが多かったんですけど、そのフィリピン留学っていうのがあんまりこう、流行ってなかった時だったんで、結構ね、その、変わった人が多かったんですよね、フィリピンに来る人って。なんかその、すごいこう、アンテナ感度が高い人、情報の。で、なんか、どっかの経営者で、もうほんまに仕事2週間だけ開けて、留学来るとか、1週間単位で 入退学、入学して卒業とかできるんですよ。っていうのがあるんで、もう観光がてら、フィリピンに英語留学しに来た、みたいな。経営者のおっちゃんとかもいれば、なんかほんまに中学生でお母さんと一緒に、2週間とか3週間だけ来たとか、春休みの間に。っていう人とかもいたし、で、なんか、まあ、自分はその時仕事辞めて無職だったんですけど、で、ワーホリ行く前に来たみたいな人もいたし、逆に、なんかその、ワーホリにいきなり行って全然英語喋れへんかったし、こうちょっとフィリピンに留学して、もう一回、と違うところにワーホリ行こうみたいな人もいたから、やっぱこの情報をすごい集められたんですよね。オーストラリア留学行ってた人もいたし、オーストラリアのワーホリ行ってた人もいたから、どういうところが良くて、どういうところがあかんくて、どんな仕事があってみたいなことも聞けたから、結構その海外初心者、自分みたいな海外初心者だにはすごいいい環境だったのかなと思いますね。日本語で情報収集もできたし、そういう経営者の人とかの知り合いもできたし。で、なんかやっぱり海外で出会う人って、北は南から、北は北海道から南は沖縄まで、なんかいろんなところから来てるじゃないですか。そういうなんか今まで絶対知り合えることがなかった人と知り合えて、で、日本に、まあ、その後オーストラリア行ったけど、それから帰ってきてから会いに行ったりとか、できたのがすごい良かったなと、いい出会いだったなと思いましたね。で、まあ今でも Facebook で繋がってるし、Facebook がちょっと落ち目になってきたけど、やっぱこう、今でも繋がってて連絡取れるっていうのはすごいいいのかなと思います。で、まあ英語力なんですけど、なんかその行った時って、ほんまになんか仕事辞めて1年間 NHK とか見まくってたんです。英語番組録画して週末にガーって見てみたいな。勉強法しかしてなかったから、別にそういうトイック勉強したりとかはしてなかったんで、なんか、どこでチェックインできますかとか、Where can I check in for this airplane とか、は言えないレベルだったんですよ。本当に。What's your name ぐらいしか言えない。I'm Koichi みたいな感じしか言えないぐらいだったんですけど、まあ卒業するときには、まあこう、相手の言ってることが分かって、自分の思ってることが伝えられるぐらいにはなりましたね。って思ってたらオーストラリアで痛い目見たんですけど、っていう話はまた今度しますね。っていうことで、その、多分、英語レベル的には、もう本当にビギナーからインターミディエートの中の下ぐらい、インターミディエートのちょっと下ぐらいになったっていうレベルですかね。でもやっぱりこう一日ずっと英語で喋り続けて、ね、文法の基礎も固めたし、すごいその3ヶ月間、12週間はためになったのかなと思いました。また行きたいですもんね、セブ島。ダイビングもできたし。やっぱ南国っていいですよね。ちょっと治安が悪いのがあれですけど。っていうことで、まぁ、ちょっと今回はフィリピン留学についての話をしてみました。まあ、これ聞いてる人とかで、フィリピン留学行ってこういう思い出があるよとか、フィリピン留学行きたいんだけどこういうことどうなんですかとか、思ったら、ぜひ、ツイッターでも何でもいいんで、コメントいただけるとすごい嬉しいです。で、また今度はね、結構この今、2月に入って、ポッドキャスト更新したい欲が出てきたんですよ。仕事辞めるって決めてから、ポッドキャスト更新したい欲が増えてきたんで、まあ、話したいテーマみたいなことを結構今まとめてて、まあ、とりあえずフィリピン留学についてっていうのは話したかったし、まあ、こんなテーマで話してほしいなとか、まあ、ないと思うんですけど、まだ全然、これ聞いてくれてる人が全然少ないと思うんで。あれば、ぜひテーマをいただければ、それについて話したいと思います。結構もう30分くらい喋ってるんで、ちょっと今回はこれぐらいにしときます。 最後まで聞いていただいてありがとうございました。では。